もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は議会だよりあなたと市議会最新号について、日高中学校美術部の生徒さんと一緒にご紹介します。後半はようこそ傍聴席へ、朝日小学校の6年生が傍聴に訪れた際の感想をお送りします。早速前半です。あなたと市議会の最新号第72号について、ご出演は広報分科会の加藤雄太議員、そして日高中学校からのご出演は
美術部の佐藤和修です。
佐藤桃江です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
まずは加藤議員から議会だよりのご紹介をお願いします。
はい、横手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回定例会が行われ、議会だよりは定例会が終わった翌月の15日に発行しています。さて、議会だよりの表紙ですが、議会への親しみと関心をより一層持っていただけるよう、昨年度から表紙に市内中学校の美術部の皆さんの作品を掲載することにしています。今回はお二人が所属する日高中学校美術部にお願いしました。素敵な作品をありがとうございます。
さあ、表紙について詳しくお話を伺う前に、阿修さんから日高中学校美術部のご紹介をお願いします。
日高中学校美術部では1年生から3年生まで、アドバイスをし合ったりしながら、毎日、個人の制作に励んでいます。
はい、美術部のご紹介、阿修さんからありがとうございます。続いて表紙についてですが、表紙を書いたのは佐藤桃江さんですね。議会だよりの表紙になる絵を書いてほしいという話を聞いたときはどう思いましたか？
議会だよりは横手市民の皆さんが目にするものなので、その表紙を描かせていただくということはとても貴重な体験で、本当に嬉しいしありがたいことだなと思いました。
では表紙の絵がどんな絵なのかご紹介ください。
この作品はトマトがメインとなり、その背景に流れ星が輝く夜空という風景画になっています。タイトルは夢見るトマトです。その名の通り、見た人がこれはまるでトマトが人間と同じように眠って夢を見ているようだなと感じ取れるような作品に仕上がったと思います。これは私が初めて描いた油絵の作品です。油絵の具ならではの良さを引き出せたのではないかなと思います。この作品を見た人がなんだこれと不思議に思って立ち止まるくらいの作品にしたいという思いで作りました。
加藤議員、表紙をご覧になっていかがですか？
はい、私自身絵心というものが、かけらもなく、いつも中学生の皆さんに描いていただいている作品を見るたびに自分には真似できないなと尊敬の念を抱いております。桃江さんにはこの発想力や世界観を大切に、今後も制作活動を頑張ってほしいなと思います。
表紙に続いて今回の議会だよりの内容について加藤議員お願いします。
今回の議会だよりでは6月定例会の概要や各常任委員会で審査した内容、11名が登壇した一般質問などについて紹介しています。それから特集そうだったのか商品券事業では、3月定例会以降の商品券についての一連の流れと事業の実施内容について掲載しています。阿修さんと桃江さんもぜひ読んでみてくださいね。お二人は議会だよりを読んだことがありますか？
桃江さん、どうでしょう？
私は読んだことがあります。議会だよりは私たち中学生のことも取り上げてくれているし、横手市議会について学生が読んでも分かりやすい内容になっているのでとてもいいなと思いました。
続いて阿修さんはいかがですか？
自分はちょっと読んだことがなくて、議会だよりという名前からちょっと堅苦しいというか近寄りづらいものがあって、あまりそう読む気にならなかったというか読んだことがありません。
まあ、横手市議会 の広報校長委員会の広報分科会の方では読みやすく分かりやすくというふうなことを目標にしてあなたと市議会の方を作らせていただいておりますので、なんとか足湯君にも読んでいただけるように頑張っていきたいなと思います。はい、
さあそれではあっという間にお時間が来てしまいました。お二人からこれからの議会だよりにメッセージをお願いしたいと思います。アシューさんからお願いします。
はい、今回議会だよりに関わるきっかけになって、これから3年後とかはもう18歳で選挙権とかも与えられるので、そう政治にも関心を寄せておくようにしたいと思いました。
これからの横手の将来を担う私たち中学生だからこそ、もっと市議会について興味を持つべきだし、中高生もこの議会だよりを読むべきだと思います。私も横手市民として市議会にもっと関心を持って生活したいです。
もっと教えて横手市議会、前半はあなたと市議会の最新号についてご紹介しました。ご出演は広報分科会の加藤雄太議員と平賀中学校美術部の佐藤亜秋さん、佐藤桃江さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き後半もお楽しみください。教えて横手市議会、後半はようこそ傍聴席へ。6月6日に6月定例会を傍聴した朝日小学校6年生の皆さんと6年部の先生からの感想をお届けします。朝日小学校6年生の皆さんは6月6日高橋和樹議員の一般質問を傍聴しました。高橋議員は災害に強いまちづくりの推進について、学校教育現場の状況について、安心して暮らすことのできるまちづくりの推進について質問しました。それでは代表の4人に傍聴してみての感想や興味を持ったことなどをお話しいただきます。それではお願いします。
朝日小学校6年1組の宮本龍之介です。議会を傍聴してみて、他の県の取り組みについても調べた上で話しているところがよく考えられていてすごいと思いました。横手市民のために代表としていろいろなことを話し合ってくれる人がとてもいいと思ったので、いつかこういう仕事をやってみたいです。
宮本龍之介くんの感想でした。続いて聞いてみましょう。お願いします。
朝日小学校6年1組藤田ひなです。6月6日に市議会を見せていただきました。市議会に臨む議員さんは手を挙げて話したり、質問には必ず答えたりしていました。そのことはいちいち面倒でもやっていて、皆さんはより良い横手市のために、笑顔の横手市のためにという思いを持って臨んでいると分かりました。これから18歳になったら選挙に投票して政治を少しでも支えていきたいです。
藤田ひなさんの感想でした。では続いて伺います。お願いします。
朝日小学校の6年2組高橋みずきです。私は市議会についてたくさん学びました。そして話し合ったことの中で一番心に残ったのは、災害に強いまちづくりの推進についてという質問です。なぜなら高橋和樹議員が、放送ラジオが電波が届かないところにあったらその人たちは避難に遅れてしまうと言っていたからです。そしてその防災ラジオのことを私は知らなかったからです。防災ラジオの名前は知っていても、どんな働きをするのか、どんな時に役に立つのか など詳しく知らなかったけれど、市議会で学ぶことができたのでよかったです。また自分たちの教育状況について考えてくれていて嬉しかったです。市議会のことについてたくさん教えていただきありがとうございました。これからもお仕事を頑張ってください。
高橋瑞希さんの感想でした。では最後に発表してくれるのはこちらです。
旭小学校6年2組佐藤博人です。僕は市議会の定例会見学して、僕たち横手市民のことをしっかり考えてくれていることが分かって嬉しかったです。特に災害に強い街づくりの話が印象に残りました。僕の家には防災ラジオがあります。防災ラジオは地震があった時などあると便利なもので、多くの皆さんが利用したらいいなと思いました。横手川についての話も聞きました。これから雨の多い季節なので、大雨が降ったら川が氾濫しないようにするためにはどうしたらいいか考えてくれていてよかったと思いました。たくさんのことを教えていただきありがとうございました。これからも頑張ってください。
佐藤博人くんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは6年部の梅川先生にもお話をお伺いしたいと思います。今回の傍聴のきっかけや子どもたちに学んでほしいことを教えてください。
はい、6年生を担任している梅川聡と言います。6年生の社会科では私たちの暮らしと政治について学習します。今回は横手市民の代表である市議会の方々と、それを実現する市役所の皆さんがどのように願いを実現するのかということを実感を伴って理解してほしいと考え、傍聴をお願いしました。当日は今年度最初の議会の、しかも初日ということもあって、議会が開かれる前から議場内がすごい緊張感に包まれていました。私自身もとても緊張しましたし、子どもたちからもドキドキしたという感想がたくさん聞かれました。あの空気感を感じられただけでも子どもたちにとっては大きな学びになったのではないかと思います。それだけ真剣に横手市のことを考えている人たちがいるという気づきは、これからの暮らしに大きなプラスになるのではと感じました。また市議会の方や高橋市長、市役所の皆さんの姿を拝見することで、社会に対してどのように自分の良さを発揮していくべきかを考える機会になればとも考えていました。子どもたちの政治に対するイメージは決して良いとは言えません。だからこそ議会での真剣なやり取りを実際に目にして、人のために生きるとはどういうことかを感じ取ってほしいと願っていました。これからの学習で自分の将来についてより深く考えていきますが、折に触れて今回の経験を思い起こさせたいと思います。大変貴重な学びの機会をいただき、心から感謝します。ありがとうございました。
梅川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、傍聴後6年生の皆さんから感想文も届きました。初めて議会を見た人も多いようでしたが、いい経験になったとの声がたくさん寄せられました。後半はようこそ傍聴席へ。6月定例会を傍聴した旭小学校6年生の皆さんと6年部の梅川先生からの感想をお送りしました。教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回前半は議会だよりあなたと市議会最新号について、平賀中学校美術部の皆さんとお送りしました。そして後半はようこそ傍聴席へ、6月定例会を傍聴した旭小学校6年生の皆さんのインタビューをお届けしました。次回の放送は7月25日です。5月に開かれた議会だよりモニター会議の様子をお送りする予定です。ぜひお聞きください。